手紙一章です。ここでのテーマは仕事の整理ですね。仕事の整理、なんかちょっと変なテーマですけれども、5節を見てください。この私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、というふうに書いています。テトスへの手紙はテモテへの手紙ととても似ています。牧会書簡と言われているんですけれども、この使徒パウロが牧会者であるテトスに手紙を書いています。そしてテモテと同じようにパウロによって導かれてイエス様を信じて、そしてパウロによって弟子キリストの弟子となり共に同行した同路者であったんですね。そこで彼はやはり信仰による我が子と呼ばれているわけなんです。使徒の働きにはこのテトスという人は出てきませんけれども、コリント人への手紙を読みますとですね、第二の手紙にたくさん出てくるんですね。というのはこのコリント人への手紙を持っていったのはコリントに持っていったのはこのテトスであり、また、パウロが行く前に前もって使わされてエルサレムにある教会の教会のために拠金をする、拠金と分かりますか、献金を集めるということですね。エルサレムにある教会がこの経済的にすごく窮していたわけなんですね。でそこでパウロがこのマケドニアやまたアカヤにあるこの教会の人たちにこの拠金をした、その献金を募ってですね、そしてそのお金を持ってエルサレムに行ったわけです。その前もってですね、コリントに行くときにこのテトスが持って行きました、持って行ったというかその行って、そしてお金を集めたわけです。でこの彼はギリシャ人ですね。でガラテヤ書にはこの彼に活用しいるこう偽兄弟たちがいたんだけれども、一歩たりとも譲らなかったとパウロは話しています。でこのテトスはテモテと同じように問題を持っている教会に対してその秩序を取り戻すためにパウロによって使わされたんです。場所はクレテ島です。地図を持っておられる方は見ていただければ分かりますけれども、地中海の上にある島ですね。パウロがこの囚人となった時にこのカイザリアからですねローマに行こうとした時に、この良い港とかですね、なんかそこでこう泊まっていたとかなんだかって言って、そこから出発した時にこの船が荒波へのこの台風の中に行ってですね、沈没しそうになったというそのところですね。そのクレテ島ですね、そこで、教会が建てられていたわけなんですけれども、いろいろな大きな問題が起こりました。テモテへの手紙と似たような問題でした。このユダヤ主義者と言っていいでしょうかね、この律法についての教えを歪曲して教えて、そしてこの恵みの福音から外れている、またこの悪いことですね、いわゆるこの偽教師とか言われるようなことを多く行っていた者たちがその中にいて、その彼らが結構教会の中では影響を持っていたわけなんですね。そういうふうに問題を持っていたところでテトスが使わされて、そしてこの教会の立て直しをするために行ったわけなんです。ですからここで仕事の整理というふうに先ほど読みましたけれども、これは英語では set things in order って言ってるんですね。ですから秩序を整えるっていうふうに書いてあるわけなんですけれども、その秩序を取り戻すためにこの彼は使わされていきます。そこでこのパウロがこのテトスへの手紙において強調していることがですね、良い行いです。良い行いです。イエス・キリストの福音、神の救いによって救われた人たちが、良い行いを、することが良い行いをすることを 良い行いをするように励んでいくということであります。でこのクレテというのはですね、本当にこの悪い、なんかすごく悪いことをする人たちで有名なところなんですね。あのこの聖書以外のギリシャ語の文献にもそのクレテ人の特徴が書かれていたりするわけなんです。まあ、そのような大きな問題がある中でクリスチャンとしてこの秩序を持ってですね、この生きていくときに必要なものというのが何なのかということがですね、このテトスを通して、テトスへの手紙を通して学んでいくことができます。それでは一節を見ます。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロとありますね。神のしもべ、これは、神の奴隷ということですね。デューロスという言葉が、有名な言葉がありますけれども、奴隷ということです。卑しい立場ではありますけれども、奴隷ですから、けれども特権ですよね。大きな特権です。素晴らしいこの立場の中にいるわけです。モーセ自身も神のしもべと、呼ばれました。していることは本当に大変です。そして卑しいです。低められていきます。けれどもやはり神のしもべですね。本当名誉あるですね、立場です。次にイエス・キリストの使徒パウロとあります。この使徒というのは使わされるものということですね。イエス・キリストを代表するものとして、その権威によって使わされているキリスト・イエスの大使ということです。でその信徒となったのは神に選ばれた人々の信仰のためであり、そして次に経験にふさわしい知識の真理の知識とのためとあります。これとても大事なんです。真理の知識は経験へと導きます。良い行いへと導きます。知識の真理、いわゆる真理と呼ばれたり、この知恵と呼ばれたり、知識と呼ばれているものの中で、それを信じることによってですね、この経験という実が結ばれていないのであれば、その真理は疑わなければいけません。テモテへの手紙で学びましたね。この霊知と呼ばれている議論を避けなさいというふうに書いてありました。そのように言葉の言い争いですね、また私はこういうことを神様から受けて学んだと、私はこういう真理を知っていると言ってですね、このいろいろと他の人に言い広めようとしたり、このするわけですね。で他の人はまだ知らないから、じゃあ私が教えましょうとかですね、そして、あの人たちはまだ分かってないとかなんだかって言ってですね、けれどもじゃあそれほど分かっているのであれば、その中で生きてください、行いによってそれを示してくださいということができるわけです。その本当にその人がその教えの中で生きることによって、初めて、あ、じゃあこれはどういう教えなのかということが分かってくるわけですね。ですから知識の、真理の知識というのは経験が伴っていなければいけない。経験があるからこその知恵、真理であるということをですね、私たちは知らなければいけないわけなんです。次に、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。これは素晴らしいですね。一節のところで選ばれた人々の信仰とありました。神様の選びというものが、どのように行われているかということがここに書かれています。まず偽ることのない神が約束されたんだ。偽ることがないんです。神様は、神は真理で、神の言葉は真理です。私たちにできて神にできないことが一つだけあるんですね。矛盾してると思いませんか、今の言葉。人間にはできないけど神には何でもできるんです。 けれども神にはできなくて人間にできることがあるんです。それが嘘をつくことです。神様は決して偽らないんですね。そしてなんでパウロがここで偽ることのない神とあえて言ってるかというと、この永遠の命の望みが嘘ではないよということを言うために話してるわけなんです。そしてその約束はいつ与えられたかというと、永遠の昔に与えられているっていうんです。これ驚きですよね。驚きです。私たちが何か良いことを行ったから永遠の命を与えるということではなくて、ローマ人への手紙の9章を読むと、ヤコブはまだ母親の胎内にいる時にすでに私はヤコブを愛しエサウを憎んだと、このように言われたんだということが書かれています。それだけではなくて、永遠の昔ですから天と地万物が作られる前にすでに約束されているんだということです。ちょっと私はこのことが想像できないんですけれども、このように書いています。そしてどのような約束かというと、永遠の命なんです。神の命をいただき、神に結びつけられて神と共にいるということが永遠にあるんだ。私たちがイエス様を受け入れ、イエス様ご自身が命であるから御子を持つ者は命を持つのですと、ヨハネは言っていますが、この命がいつまでも続きます。いつまでも続きます。これほどに私たちの選びの救いの選びというのが確かなんだということをですね、パウロは今ここで話しているわけなんです。そして次にこのご計画についてですね、3節、神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。このようにこのようなものすごいとてつもない素晴らしい神様のご計画がどのようにして現れるのかというと、御言葉の宣教なんですね。私たちはテモテの手紙を学んで気づきませんか？御言葉を教えなさい、述べ伝えなさい、この言葉が何回も何回も出てきました。これが牧会者の役目です、または他の奉仕者の役目です。御言葉が伝えられ、御言葉が宣言されて、御言葉が教えられるときに、私たちは神のキリストにある永遠のご計画の素晴らしさを初めて知ることができ、キリストの栄光とキリストの奥義とキリストのすべてのものを知ることができるわけなんです。ただイエス・キリストがどのような方であるのか、この御言葉によってですね、御言葉そのものが告げられるときに、私たちは初めてこのキリストの栄光を信仰による目で見ていくことができるようになるわけなんです。私たちがイエス様がいかに素晴らしいかをですね、この気持ちの中でですね、一生懸命絞り出して、神様はどのような方かをこう絞り出したりですね、また何かこうなんか精神的に、また何て言うんですか、こう心理的に高揚させてですね、そして何か他の人の証を聞いたりですね、こういろんなことをすることができるかもしれませんけれども、しかしこの永遠の昔から約束された永遠の命の望み、それが偽ることのない神、このようなことを私たち側からの気持ちや、また人から得ることは決してできません。御言葉が宣言される時のみによって、私たちはこの神の御心を計り知ることができるわけですね。ですから御言葉を述べ伝えるということがいかに大切であるかがここでわかります。そして私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。ここで、テモテへの手紙と同じですが、救い主なる 神と書いてます。まあ、他の箇所ではあまり父なる神というのは書いてますけれども、救い主なる神というふうにはあまり書かれていないんですね。けれども父なる神は救い主ですよね。イエス様が救い主というのはよく聞きますけれども、父なる神は救い主です。神が私たちを救うために御子を使わされたわけですね。そして4節には、同じ信仰による真実の我が子テトスへとあります。先ほど説明しましたように、テトスが本当にパウロによって救われて、まあ、パウロを通してですね、救われてパウロによって弟子化され、そして道路者となって共にパウロと歩んでいて、本当にこの信仰による我が子とパウロが呼ぶことができるようになったわけなんです。このような、この一緒にいてですね、そして自分と思いを一つにしている人たちがいるということは本当に幸いなことだと思います。パウロがですね、幸いなことだと思います。で、次に父なる神を呼び、私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。ここに私たちの救い主なるキリストイエスからとあり、先ほどは救い主なる神とありました。このように父と私は一つですと言われたイエス様のこの教え、また真理がここでも現れているわけですね。そしてここで恵みと平安がありますようにとありますけれども、これはですね、このギリシャ語の写本で分かりますか、皆さん。これ覚えておくといいんですけれども、聖書は最初に、例えばパウロの手紙書かれた時はギリシャ語ですよね、もちろんね。で、今存在しているのはそのパウロが書いたその写、あの本で、あのその書いた手紙は残ってないわけです。じゃあなんでこのように聖書があるかといったら、写本なんですね。その手紙を写し取っていくものがいくつもいくつもたくさん存在しているわけなんです。これが4000とか3000とか忘れましたけど、1000単位であります。例えば当時のギリシャ語のギリシャ文学とかで、ホメロスとかなんだか分かんないですけど、古代の古代ギリシャ文化のですね、5つとか6つぐらいの写本で、これはもう昔にあった写本であると言ってるんですけれども、聖書はもう何千とあるんですね。それだけ正確なんですね。それだけ信憑性があるわけなんです。で、そのいろいろな写本の中でもそれぞれによって少しずつ違ってきちゃってるわけですね。で、どの写本を使っているかによって翻訳も当然ながら変わってくるわけですよね。で、そこでここで使っている新改訳聖書で使っている、また他の日本語の聖書で使っているのは、この恵みと平安がありますようにって言ってますけれども、あの英語のキング・ジェームズとかですね、あの聖書が依拠している写本はですね、恵みと憐れみと平安がありますようにとなっています。今ちょっとギリシャ語の写本の話はちょっと脱線しましたけれども、まあ、他の学びの時にもとても大事なことになってきますので、憐れみという言葉が出ています。思い出せませんか、テモテへの手紙の第一、憐れみという言葉が使われて挨拶がありました。パウロの他の手紙の中にはないんですよね。恵みと平安がありますよ、ね、けれどもテモテへの手紙とテトスへの手紙には憐れみがあるんです。ですから神の憐れみなしには牧会はできないっていうことがよくわかります。神の憐れみっていうのは何かっていうことはですね、これすごく大事なんですけども、本当に自分が裁かれてなければおかしい存在なんだっていうことの実感と言ったらいいでしょうかね。けれども私は今ここにいる、これは神の憐れみなんだ。恵みというのは、これはですね、すごく人間的な言い方をすると超調子いい、都合がいいということです。受けるに値しないものをどんどん受けているということです。だからパリサイ人とかが妬みましたね。 罪人たちがイエス様によって受け入れられているのを見て、それでイエス様が法と息子の例えを話されて、弟息子と兄息子の話をしましたけれども、その弟息子が神の恵みを受けたわけです。そうですね、このように憐れみがあるわけです。こうしてパウロはまず挨拶の言葉を書きました。次に、私があなたをクレテに残したのはと書いてありますけれども、ここはですね、こういうわけでというような接続詞が入っています。英語ですと For this reason、 この理由でと書いてます。そしてクレテに残したんだと書いてあります。つまりテトスがしなければいけないことは御言葉の宣教です。御言葉を語っていくということです。この混乱していたこのクレテにある町々にあった教会に対して何を行っていかなければいけないのか、それは御言葉を教えていくことです。これが最も教会を健全にする処方箋ですね。前話したことがあるでしょうか、肉的なクリスチャンっていうのは存在しますね。存在します。それはコリントビというの手紙に書いてます。肉に属するクリスチャンと書いてます。幼子ですね、キリストの幼子です。なんでそういうことが起こるか、例えばですね、このどっかのこの原住民って言ったらいいでしょうかね、そこでこのいつも喧嘩をしているということがなんかですね、このあってですね、で理由を探っていくと、その栄養がきちんと取れていないわけですね。だからいつもカクカク来て喧嘩しちゃう、ちょっとしたことで喧嘩しちゃうということがあるわけです。そして私たちはですね、いやこれは一生懸命話し合えばですね解決できるんだと思って、一生懸命ですねこうやってすり合わせてですねこの話は、でもですねそれはですね、そういうですねこの議論の内容ではなくて、もっと霊的な深いところにある問題なんですよね。お互いに分かり合うっていうのはですね、その霊的な理由があるわけなんです。でそれに必要なのが御言葉の教えなんです。でこの御言葉の教えがきちんとされていれば、語られていれば整えられるわけですね。でそこでこういうわけで私があなたをクレテに残したんだ、御言葉を語るんだということです。そしてあなたが残っている仕事の整理をし、次にですね、私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。クレテにあるいろいろな町があったけれども、そこに長老を任命するためなんだ、長老の存在が必要なんだと言っているわけです。これもとても大事ですね。霊的な指導者、長老たちがいる必要があって、それによってこの問題を解決していこうということであります。でその長老の条件が次に書かれています。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。非難されるところがなくとパウロは言っています。次にも書いてありますね、7節にも、非難されるところのないものだと言ってますけども、この非難されるっていうのは罪がないということではもちろんありません。この公に人々に明らかに分かる形でですね、この過ちを見ることができるという非難です。でまず家庭内における事柄ですね。これは家庭においては子供のことについてここではしっかりと書いてます。不貧困を責められたりすることがなく、また反抗的であったりしない信者なんだ、家庭を治め、そして子供に御言葉によって訓練を与え救いを与えているということがきちんとされていなければいけないということです。でこれとても大事ですね。この牧師の人たちの家族の中で、このその子供がですね、この反抗的になったり、また罪を犯したりっていうことはよくあることなんですね。でなんでそうなってしまうかというと、やはりここで書かれている通りに、 この牧師お父さんの信仰の歩みと子供の信仰の歩みにズレが生じるわけですよね。家で動いているわけですから、当然ながら子供も犠牲を払わなければいけないわけで、そこでこの信仰による訓練をこの家の中でも与えている必要があるわけなんです。でここで反抗的という言葉が使われています。また不銀行という言葉も使われていますけれども、このクレテ人たちの特徴が反抗的だったんですね。後で読むとすぐ分かります。ですからそれで非難されることがない人、つまりこのクリスチャンというのはこういうことなんだということをですね、はっきりとその家族を見て分かるような人ということです。それを、そういう人を選ばなきゃいけないと、このパウロはここで話してるんですね。で今度家庭からですね、この長老本人についての話に入ってきます。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。監督とあります。でこの長老というのは、霊的な権威を持っている人という意味合いがありますけれども、監督は文字通り監督する人です。見ていく人ですね。この信者たちを見ていく人で、でこれ同じ人なんですけれども、このまあその意味合いが、そのどういう働きにかということで焦点を当てるために、この長老と言ってみたり監督と言ってみたり、ある時は牧者と言ってみたりするわけですよね。で監督は神の家の管理者なんだと、非難されるべきところがない人なんだと、わがままでなく短気でなく酒飲みでなく喧嘩好きでなく不正な利を求めずとあります。まずわがまま、自分の喜ぶことをやってしまうということがまずあってはいけないわけですね。でもなんかこういう人、この今読んだ人いるのかなとかって思ってしまうかもしれませんけど、クレテの人たちはかなり結構荒れていたのではないかなと思いますけれども、けれどもですね、やはり私たちがクリスチャン生活を歩んでいて教会生活を行っていくとですね、今までに出てこないものも出てくるわけですよね。なんでクリスチャンがこんなことをするんだというようなことが起こります。でそれはですね、もともとそういうものを持っているからなんです。でそれをクリスチャンというものによって取り繕っていたものが剥がれちゃっただけなんですよね。ある意味でいいことなんです。そして悔い改めて本当の意味で神様との交わりをしていくということが必要なわけですよね。だから教会の中で何か起こるっていうのも驚かない方がいいと思うんですね。でこの聖書に書いてある通りに、わがままで短気になって酒飲みをして喧嘩をして、そして不正な利を求めることも教会の中で起こるんだということですね。そしてこのわがままの次に短気ではなくってあります。で短気っていう言葉がありますけれども、喜怒哀楽っていうのは神様に与えられている祝福です、賜物ですね。怒りというものも、神様から与えられています。もしですね、罪が行われているのに怒らなかったらですね、それおかしいですよ。まずその人は大丈夫なのって僕は問いますね。怒りが伴っている必要があります。けれどもそれは抑えられていなければいけないものですね。これを爆発させたりですね、するっていうことがここで言っている短気です。そういう人であってはいけないんだ。次に喧嘩好きではなく、でこれはですね面白いんですね。初代教会の中で殴ってはいけないという規定があったらしいんです。実際にそういうことが起こるわけです。だから殴っても殴り返すことができない立場の人っていうのいるわけですね。例えば奴隷とかですね、そういう女の人とかですね、そういう立場、社会的にですね、でそういう殴ってはいけないというのがあったみたいですね。でもあるんですよね、牧師が信徒を殴るっていうことがあるわけです。ありますよですね。それやってはいけない。そして次に不正な利を求める、これは分かりますよね。この着服するっていうんですか、教会のお金をですね何かしたりしてはいけないということで、あります。
いや、これは消極的な側面です。こうしてはいけないっていうことです。今度は積極的な面ですね。こうするものだと。一つ目が旅人をよくもてなしですね。あのこもっている人はダメですね。あの人がやってきた時にちゃんとこうもてなす人でなければいけないんだとですね。あのよく言いますよね、このあの機械を扱っている人、コンピューターを扱っている人っていうのはなんかあの無表情でですね、あのこの人々とこう交流がなかなかできない。そういう人も牧師にはもちろんなれるんですけれども、やはりもてなすっていうことがですね、この資格として条件として与えられるわけですね。そして善を愛し、これ善というのはその良い人とか良いものとかですね、この悪いものに触れないでですね、いつもこう良い、この本当にこの霊的な人、この本当神様を愛している人と付き合ったり、またそういう良いこう書物を読んだりですね、こういろんなものをですねこうしていくっていう、この善を愛していく。慎み深くというのは、これはですね、あのまあ、お酒を飲んでいないこう明晰な思考力っていうことであります。そして正しくというのは潔癖であるとか実直であるとかということですね。その人をが英語ですとインテグリティという言葉があるんですけども、こう訳すの難しいですね。インテグリティというのはですね、こう言葉と言語一致って言ったらいいでしょうかね、そういう人なんだということです。次に経験というのは、これは清いと訳すこともできます。違うんだということです。世の中の人と区別されているということです。でこれ結構ですね、もてはやされるんですよね。あの世の中の人と別れちゃったらクリスチャンはですね、こうちゃんと伝道できないとかですね、こうクリスチャン臭くなってはいけないとか、なんだかといろいろ話しますけれどもですね、清いっていうのは融合しないっていう意味なんです。あれ、この人は違うというのが分からなければいけないんです。これ神様の命令なんですね。清いということです。そして次に自制心があり、これは分かりますよね。こう時間にしても自分のこの財産にしてもですね、このきちんと管理をし、もちろん他のこの欲求についても管理をきちんとできている人ということです。そして教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければならない。つまりこの教理的にも聖書の教えにおいてもしっかりと守っていなければいけないということです。これですね、大事ですね。長老というとですね、または教会の中において用いられていくときに賜物重視になっていく傾向があります。でも賜物といってもその賜物ではなくてですね、本当はですね能力重視って言ってもいいかもしれません。賛美がリードできる人ですね、こう伝道ができる人、何か能力がある人ですね、そういう人を結構抜擢してですね、それではやってくださいということをよくしてしまいがちです。けれども選挙会議、あの新年にですねアメリカに行った時にですね、あのウクライナにいた人のですね、このクラスの授業を聞きました。でその人はですね、あのこのリーダーシップ、このリーダー、現地にいるリーダーを育てるために何が一番大切か、キリストの似姿に変えられていくことが大事なんだって言いました。そこにいる人がとても能力がある人ですね、このメッセージをしてもうまいとか何だかって言ってる人が、そのキャラクター、その人格的なことにおいて問題があって教会が後で乱れてしまったということが本当にたくさん起こるんだということを彼は話してくれました。能力がないように見えるような人でも、今ここで長老としての資格の方がもっと大事なんだ。経験というのは、そのわかりますね、漢字のさっきから話している経験なクリスチャンという時のその経験ですね、経験が大事なんだということです。でもちろん健全な教えをしていくということも大事です。そこで次にパウロは、それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができる。励まさなきゃいけないという時にですね、不健全な教えでは励ますことはできないわけですね。健全な教えなんです。あなたは大丈夫ですよですね。罪を犯している人にですね、大丈夫ですよ、それ不健全な教えではですね励ませないんですね。健全な教えで励ませ、そして次に反対する人たちを正したりすることができる。健全な教えを持って反対する人を正すことができるわけですね。反対する人になんかこう議論をするのではなくて、健全な教えをしているっていうことがですね、まずこの反対者を黙らせるためのこの 唯一の方法というか最も効果的な方法なわけです。そしてパウロは次からこの反対者について、この本当にコテンパンに言っています。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいますですね。反抗的な、空論に走る、中身がないわけです。そして人を惑わすということですね。まあ例を挙げたらいろいろな例が挙げられるかもしれませんけれども、聖書の健全な教えではなくて何か人を説得させるような、この理論であるとか、この言葉であるとか、このお話であるとかですね、いろいろなこの空想的なもの、空想というとなんかこうフィクションみたいな感じで聞こえてしまいますけれども、もう説得力のある言葉ですね、クリスチャンも引き寄せられていってしまうようなそういうものですね、多くいるんだ。特に割礼を受けた人々がそうなんだとパウロは言ってます。割礼を受けた、つまりユダヤ人でユダヤ主義者の人たちです。これはこの初代教会のこの人たちが書いている手紙の背景になっている人たちですね。主にグノーシス主義というものと、そしてこのユダヤ主義というのがこの初代教会においてははびこっていたんです。グノーシス主義というのはイエス・キリストが体を持って肉体を持って現れたことを否定します。そして自分たちだけにこの霊的な知識が与えられたんだっていうギリシャ思想なんですね、にこの影響されたものです。それに戦ったのはパウロもそうですけれども、使徒ヨハネがそのことを意識しながらこの手紙を書いて、手紙とかですね福音書を書いています。そしてユダヤ主義者ですね、ガラテヤ書簡を見てもそうですし、ここを読んでもこの割礼を受けたもの、律法を使って誤った教えをしていく者たちがいたわけなんです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。不正な利を求めるとありますけれども、なんで偽りの教えをするのかなって不思議になるかと思いませんか。この前も恵比寿におけるバイブルスタディで質問を受けたんですけども、偽教師っていう言葉ってものすごく強く聞こえますよねと、本当にどういう気持ちで話しているのかというようなことを聞かれました。で、私はですね、こう挙げたんです。金欲しいとかですね、もうそうなったら本当に偽りの教えをしていくことが簡単にできてしまうんです。簡単にできてしまうんです。で、これが他の箇所でも、例えばペテロの第二の手紙においてもそのことが書かれていますけれども、ものすごく大事なことなんです。ミニストリーはミニストリーでお金が儲けられるということを考えては絶対にいけないわけです。これよくやっちゃうんです。ビジネスと一緒にミニストリーをしていくとかですね。そしてお金がない、お金がない、お金がないと、この献金してくれ、献金してくれということをですね盛んに話す人、ある人はですね、このどっかの宣教地にですね、この太平洋の真ん中にあるこの島かなんか分かんないんですけども、そこでこのアメリカの話ですね、悠々としたですねこの老後の生活をしている人がですね、ちょこっとですねあのキャンディーをですねあげてて、それを写真に撮ってですね、それをアメリカに送ってですね、そして私たちはミニストリーをしてこうやって宣教してるんですということを報告して献金を取っていく人がいたりですね、そういう人がいるわけなんです。そしてあとですね、これはすごく身近な話ですけれども、私たちが宣教師になりたいっていうふうに言ってくる人、アメリカ人がいます。目的、日本で生活するためです。日本で生活したいから職場を教会にしようとしている人です。 宣教師ビザを出してくれて給料を出してくれないかっていう人ですね。すごく簡単に怒っちゃうんです。利益を求めるためにこの経験と言われているこのミニストリーを用いていくということですね。これがあってはいけないわけです。そして次にこの家々を破壊してますとありますけれども、当時の教会はもうここで行われているような感じだったわけです。家だったんですですね。ですからその家々を破壊している、いろいろあった教会を破壊しているということです。12節、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊。すごい言葉ですね。でもこれが他のギリシャ語の文献でも確認できるそうなんです。こういうことで有名な人たちだったらしいですね。この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて、その人々の信仰を健全にし、厳しく戒めることによって信仰を健全にできるんだって言ってるんですね。ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。このユダヤ人の空想話とか系図についての論議ということが語られていますね。でこの系図というものがありますよね、ユダヤ人の中にですね。それを使ってこの論議をしたりしていくということがあるわけなんですですね。でこれは私も最近ですね、具体的に今生きているユダヤ人はユダヤ人ではないということを言っている人たちの議論をしました。でこのちょうどテモテの手紙と、そしてここでも出ているテトスですね、本当に迷宮入りします。迷宮入りします。もうまさに空論、空想話、そして本質的ではないこと、救いをもたらすような話には全然ならないんです。まあ実際にここで話されていた具体的なことは分かりませんけれども、空想話が、ユダヤ人についての空想話があるわけですね。で真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにしなさい。寄せてはいけないんだ。そして次には、清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものがありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。これも強烈ですね。食物についての食物規定がありますよね、律法の中に。でそれを歪曲して、彼らはこれを食べては汚れると、これは汚れた食べ物である、これは清い食べ物であるという区分けをしていったのであろうと思われます。でそういうことを言っでそういうことはないんだと、信仰によって清められ御言葉と祈りによって清められるんだと、テモテの手紙の中に書いてありました。ですから私たちがこの祈りますよね、食人の感謝の祈りをします。これとても大事ですね、これによっても清められてるんだ。だから食事ってですね、あれって礼拝なんですね、ある意味で。わかりますかですね。だから本当神様の前で食べてるんだっていうことですね。で清くなる、それ清いんだけれども、パウロがここで言ってるのは汚れた不信仰な人には何一つ清いものがないんだと。だから汚れてるのは食事じゃなくてあいつらだよっていうふうに彼はパウロは今ここで話してるわけですね。知性や良心までも汚れてるんだ。そして彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定しています。これとても大事ですね。次に、実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適切で不適格です。知っていると口では言っているけれども行いでは否定してるんだですね。でここでのテトスでの手紙は、神の救いに預かってるんだということをですね、パウロはきちんとしっかりと教えてます。3章のですね、この4節からこの7節のところにはっきりと書いてるんですね。これ読みませんけれどもですね、この私たちの義の行いによってではなくてですね、神の憐れみのゆえに 救われたんだということをですね書いています。そして何のためかというと、良い行いに励むためなんだと言ってるんですね。神を知ってると言いながら口では行いでは否定している、そのようなものなんだ。ですから大事なのはですね、変えられた生活です。そして御言葉を学ぶときに、私たちが頭でっかちになったり、知識を振りかざしたり、そして、議論のために何かをしたり、そういうための興味本位のためのものであったらば、もう確実に間違ってるんだ。なんで学ぶのか、クリスチャンの最も大事なこと、それが先ほど話したキリストの似姿に変えられていくことなんだ。そのために学んでいるんだ。自分が変えられているかどうかということが本当に大事なんだということですね。これすごい試されますね。チャレンジです。私もすごいチャレンジで、こうやって教えてますから、いつも教えてますから、教えることばっかり得意でですね、変えられない生活だったら、まさにこの テトスへの手紙というのは、私にとっても罪を示される手紙なわけなんですね。このように仕事の整理ということで、教会がどのようにして立て直されるかということですね。大事ですね。この経験、また良い技というものに注目していく必要があるということでした。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、またこの実際的な面において学ぶことができましたことを感謝いたします。そして健全な教えが